皆さん、牡蠣好きですか？ Do you like oyster?
僕、小さい頃大嫌いだったんですよ。
When I was a child, I didn't like this. I almost hated it. でも食わず嫌いだったんですけど、like, I never tried.
でもこれ、
親が好きで、よく鍋に入れたりとかして食べてるんですよ。で、like, my parents liked it, so they would put it in the, like, hot pot and stuff, and they were eating.
でも見るからにこれなんか、内臓みたいじゃない？なんか、
like, the looks of it, it just looks like raw guts, you know what I mean?
And, それで、臭いし、
and it smells, right?
だからもう本当に僕は全然ダメだと、何回かねトライしようと思って口の近くまで持ってくるんだけど、あの匂いでもうダメ、やっぱダメと。
Yeah. I tried several times. I tried to eat it, but when I bring it to my mouth, the smell and the looks, and I just couldn't try.
だから本当もうダメだったんですね。でも大学生になって何がきっかけだったか覚えてないんですけどね、ちょっとトライしてみようかなと思って。もう一回トライしてみる。
But when I was in college, I don't know how it happened, but I thought I'm gonna give it another try.
で、カキフライだったと思うんですけれども、生じゃんとかこういうんじゃなくてカキフライで、とりあえず内臓が見えない状態ですね。
So I think it was a fried oyster, so I couldn't see the gut part, you know. And
で食べた時に、その時はね、ああ悪くないなって、ちょっと臭みはあるけど悪くないなって、食べれないほどじゃないな。
And I tried, and then that time I felt like, I was like, not so bad, you know, it's not as bad as I couldn't eat it, you know.
で、そこから好きになったんですね、今度ね。もう、急転して大好きになって、覚えてるのは卒業式、大学の卒業式の日に、うちの母がね、どっかお昼ごちそう食べに行こうかって言って、僕、カキフライ食べたんですよ。それぐらい好きになりましたね。
And I started to actually like,oyster, and you know, I still remember on the graduation day from college, on the graduation day, my mom said, let's go eat something good, and I had fried oyster. You know, that's how much I started to like it.
で、今はもう本当に大好きですね。カキフライも好きだし、生ガキも好きだし、とにかく、もうここまたカキがね、いっぱい食べれるんでね、本当美味しいですね。僕好き、もう好きになりました。
And now I love it, you know, I love fried oyster, I even love like raw oyster, you know,
どっちでもいけますね。I can go both ways. で、今、まあ、救いに至るライフスタイル、ここのとこシリーズでやってますね。で、
We've been talking about this lifestyle that leads us to salvation, right? で、神様を愛して人を愛するライフスタイル。The lifestyle where we love God and love others. で、救いに向かうに必要なオプションじゃない、必要なライフスタイル。クリスチャンにとって本当にこういうライフスタイルを生きなければいけない、そういうライフスタイルですよね。And this is the must kind of lifestyle. It's not an optional for Christians. As Christians, we need to live this kind of lifestyle in order to actually reach salvation.
で、それをこう教会で学んで、教会で実施して、それを外の毎日の生活にこう持って出て適応していく、そういうコンセプトでした。
And this is something we learn at church, we practice at church, and then we bring it outside church into our daily lives. That's the concept of it, right?
で、今日はですね、伝道ですね。3回目の今日、伝道です。5つの要素がある中で、伝道について話したいと思うんですけども。
And there are five elements here, and today I'm going to be speaking on evangelism.
伝道っていうのは、牡蠣みたいなんですよ。And evangelism is like oyster.どういうふうにか、まあそれは後でわかると思います。You'll see what I mean. とりあえず、ルカの福音書を開いてみましょうか。15章の1節から7節。
So let's open our Bibles to chapter, Gospel of Luke, chapter 15.
1節から7節ね。Verses 1 through 7. ルカの福音書の15章の1節から7節。
Gospel of Luke, chapter 15, 1 through 7.
ね、ここ、これからの中で神様は私に何を語っているだろうか、そしてそれに対して私はどう応答したらいいだろうか、その気持ちで、読みたいと思うんです。
So let's read this passage as we ask ourselves, what is God speaking to me and what should I do for God in response?
じゃあ行きましょう。Let's start. さて、主税人、罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人と律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。 あ、進んでない。話されたんだけど、あなた方のうちに羊を100匹持ってる人がいて、そのうち1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいって言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99匹の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。これ伝道しなさいという御言葉じゃないですね。 This passage is not about, you know, you need to go share the gospel、right? むしろなんで伝道するのっていうことに関して教えられる箇所じゃないかな。 Rather, this passage, from this passage we can learn why we evangelize, why we share the gospel. ここで羊が100匹いましたね。この例え話の中に羊が100匹いました。 In this parable, there were 100 sheep, right? 100匹いて、その中の1匹がいなくなってしまった。 And one ran away, wandered away. それでその後追いかけて、羊飼いがその1匹を追いかけて99匹を残して探しに行くわけですね。 And the shepherd left the 99 sheep and went after the one lost sheep.これ、まあ、例え話ですよ。But, well, this is a parable, right? でも現実の世界でこれが起きたらどうなるかな。 But in reality, what would shepherd do, right? で、まあ、99匹いるからいいかって。大概のしね、羊がそうなる、まさか99匹置いて1匹探しに行くことはないんじゃないか。Probably most shepherd would say, well, I still have 99, so it's not a big deal, right? They wouldn't just leave 99 and go for one lost sheep.僕も家にこのリーディンググラスを持ってるんですけれども、僕老眼鏡っていうとなんか年寄りじみてて嫌いな、リーディンググラスの方がかっこいいですね。 So I have these reading glasses at home. で、いっぱい持ってるんです。 I have a lot of reading glasses. 各部屋に1個ずつぐらいありますね。もういろんなとこで、あ、何か見なきゃっていう時に必要なんで、そのたんびにどっかに取りに行くのめんどくさいんで、結構僕のオフィスに1個、ベッドルームに1個、キッチンに1個、車にまで1個、でカバンの中にも1個、そこら中にありますね。And I, like, I need this whenever I need to read or look at something, even my phone. So I place it everywhere. I have one in the kitchen, one in my bedroom, one in my office, one in the car, and one in my backpack. It's everywhere. で、その時、時々1個安いの買ってるんで、時々何もしてないのにパキッて割れたりするんですね。で、壊れてなくなっちゃったりします。あるいはどっかに置き忘れ、ね、置き忘れてなくなっちゃったりすることがあるんですね。But I buy cheap ones, so one, you know, sometimes it just breaks. No, I'm not doing anything, it just breaks. Or sometimes I lose it, you know. で、その時に必死になるかっていうと、やっぱそれだけいっぱいあるとまあええかって思いますね。And, but I don't panic because I have lots of others, right? 人間の心理ってそういうもんかな。まだいっぱいあったらまあええかって思うんじゃないかなと思って。And that, I think that's how we generally think, right? So if we have a lot more, I lose one and it's not a big deal. でもこの例え話ではもうその一匹がビッグディールなんですよね。But in this parable, this one lost sheep was a huge deal for the shepherd.神様にとって私たち人間というのはそういう存在なんです。 That's how God sees us human beings, like each one of us. 一人一人がめちゃくちゃ大事なんです。 Each one of us, every single one of us is super precious to God.で、こう99人がね、この羊飼いであるイエス様と一緒にいて、ね、ずっと一緒にいたわけですよね。それで一人が迷い出たっていう、まあ羊って言ってますけど、そういうことですよね。 Like, it's about, you know, this parable is about sheep, but it's actually like 99 Christians are still with Jesus, whereas this one person wandered away, right? だからイエス様のところから迷い出たわけですよ。救いから迷い出てしまった、そういうピクチャーですね。 So it's about, you know, this one person wandered away from Jesus, away from salvation. で、これを読んで、時々クリスチャンの人がね、こうへそ曲げるんですね。And sometimes Christian people don't like this parable. ね、なんだ、クリスチャンになるより、あっちの罪人の方が大事なの。私たちはどうでもいいのみたいに読み取る人がいるみたいですね。Because some people kind of read it and they start saying, so those sinners are more important than us Christians? そういうことじゃないと思う。But I don't think that's the point here.、ね99人の人はもうイエス様によって救われててイエス様と一緒にいてもう安全なんですよ。Like these 99 Christians are with Jesus and they are secure, right? ね。で、本当にその人がやっぱりそのイエス様のところに来て救われたとき、この一番最後に書いてあるような天での喜び、天でのパーティーがもうそれぞれの人たちの皆さんもそうですよね。起きたわけです。もうすでにそれを体験してるわけですね。Like for these 99 people, including all of you, you know, when these people came to know Jesus, you know, there was this joy in heaven, as it says in verse 7, right? There was a joy, huge joy in heaven and huge party in heaven when these 99, each of these 99 people came to know the Lord. They already experienced that. でもこの人は安全なんだけども、あの人は違うんですよ。ね、あの迷い出てきたしまった人は全然安全じゃないんですよね。But like these 99 are secure and safe, but that one person who wandered away is no longer safe. だからその人を連れ戻してこなきゃいけないんだよっていう。そういう例えなんですね。That's why we have to go after that one lost sheep and bring him or bring her back. That's what this parable is about.神様にとって私たちクリスチャン、クリスチャンになるとやっぱりクリスチャン中心で考えますよね。Like when we become Christian, we start to think like Christian centered, right? 神様にとって私たちクリスチャンが神様を愛して、神様を信頼して、神様に従って成長していく姿を見るのはめちゃくちゃ嬉しいことなんです。すごく喜びがあるんです。Like for God to see us Christians loving Him and trusting Him and obeying Him and as a result growing in faith, when God sees that, oh, that's a huge joy. That brings huge joy in His heart. でもその傍らで人が救われずに滅んでいくのを見ると、やっぱり神様は心引き裂かれる思いがするんです。But when God still sees these people still wandering away, still being lost and still...You know, not knowing Jesus. That kind of tears his heart apart. 神様にとって、さっきも言いました、一人一人、クリスチャンであろうとクリスチャンでなかろうと、一人一人が大切な宝物なんですよ。Because for God, everybody, either non-Christians or non-Christians, everybody is super precious, very important, very valuable people.だから一人も失いたくないんですね。That's why he doesn't want to lose anybody. いくつか御言葉をね、見てみたいと思うんですけど、Let me show you several passages here. 第2ペテロの2章、3章9節ですね。2 Peter 3:9 says this. 主は誰も滅びることなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるからですって書いてあります。It says, the Lord is not wishing that any should perish, but that all should reach repentance.ここに神様の願いが現れてますよね。It shows God's desire, right? 神様は誰も滅んでほしくない。みんなに救われてほしい。それが神様のもう基本的な願いなんですよね。御心じゃないんですよ。願いです。So, bottom line is here. God's desire. This bottom line is God doesn't want anybody to perish. God basically wants everybody to be saved. This is not the will of God. It's a desire.でこういう願いを神様が持っててある行動に出られます。And based on this desire, God took an action. それがルカの19章10節。Luke 19:10 人の子は失われたものを探して救うために来たのです。イエス様が言われました。This is the word of Jesus. For the Son of Man came to seek and to save the lost.もうみんなに救われてほしい。だから神様は一人子のイエス様を送ってくださった。イエス様は何しに来たの？その失われてしまった人たちを探して救うために来たんだっていう。Based on God's desire, He took an action. God
God's action here. He took an action. He sent his one and only son. And Jesus came with what purpose? To seek and to save the lost.
そしてイエス様が来られました。イエス様が十字架にかかって死んでくださいました。イエス様がよみがえってくださった。
And so Jesus came, he died on the cross and he came back from the dead.
そしてここから私たちに最後にイエス様が言われた言葉がありますね。
And at the end, Jesus told us this, right? それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。Therefore go and make disciples.All nations. Matthew 28:19. This is God's commandment.
で、神様の願いがあって、それによって神様がなすべきことを全部してくださいました。
You see, God had this desire, and based on that desire, He did everything on His part.
そして最後に私たちにこれをしてねって言うわけです。
And then he told us to do our part.
神様の命令、これが私たちの使命になるんですね。
So this is God's commandment, which became our mission.
Your mission.
で、まあ整理するとこうですよね。神様の願いがあって、神様のアクションがあって、神様の命令があって、私たちにミッションが与えられているんです。So this is a summary, right? There's God's desire and He took an action. He gave us commandment and that's how we got our mission.
神様の愛が私たちに届いた時に私たちの使命が生まれるんだね。
So in a sense, when God's love reached us, it became our mission.
全て神様の愛に基づいてるんですよ。
そうですよね。This is all based on God's love for us, right? God's love for everybody.
神様は人を愛してるから失いたくないんです。
Because He loves us all, He doesn't want to lose any of us.
で愛してるから、そうただ願ってるだけじゃなくて、めちゃくちゃ愛して、本当に大切だから、もう願ってそのアクションを取られるわけですね。
And because He loves so much, He didn't just desire.And give up. Now he had desire, but because he loves so much, he actually took an action.
そしてそれを実践、それを達成するために私たちをもね用いてくださる。神、私たちが本当にこの伝道するとき、私たちは神様の愛をこの地上で実践していること。
And it became our mission. So you know, when we evangelize, when we share the gospel with others.We are actually doing God's love on earth.
だから、本当これもう素晴らしい、美しいミッションなんです。
So this is actually a love, beautiful mission of love.
で、こうやって定義すると、本当に素晴らしいものなんですよ。美しいものです。
So when we define like that, yes, yes, it is a beautiful thing. It is a very loving definition.
でも実際には、ね、現実の世界を見てみると、ね、やっぱここ大事ですよね。現実の世界を見てみると、多くの人にとってこの伝道っていうのは、この居心地のいい場所の外にあるんですね。
But in reality, for many people, many people, many Christians, this evangelism is outside their comfort zone.
ね、まあ苦手意識があるんかな、苦手意識があるのか恐れなのかもしれません。
Maybe they don't think they can do it. I don't know. Maybe it's a fear.
僕もそう、もうまさにこうだったんで、すごくよくわかります。
And I was exactly like this, so I totally get it.
自分にはできないんじゃないかと思う、うまくできないんじゃないかと思う。
I used to think I couldn't do it well.
それで相手がそれでノーって言ったら、で最後に信じますかって言ってノーって言われたら、その後どうしようって思うだけでも怖くなってできなくなるんですね。恐れがありました。
And I always think if I share the gospel and see, you know, I ask this person, would you like to accept Jesus Christ? And what if he says no? What would I say next? Right? That became my fear and stopped me from actually doing this.
で人間っていうのはみんなこの居心地の良い場所、コンフォートゾーンに痛いですね。
Like we all want to stay in the comfort zone, right? Everybody is like that.
クリスチャンだろうとそうじゃなくてもそうだと思うんですよ。みんなこの居心地の良い場所で居心地の良い生き方がしたい。余計なストレスは避けていたい。それが私たちのもうネイチャーだと思うんですね。本質、もう性質ですよね。
Like, we all want to stay in our comfort zone. We want to avoid unnecessary stress, right? That's our nature.
で、クリスチャンになってもそれ変わらない、なかなかね。
And when we become Christians, but that part doesn't change easily, right?
クリスチャンになってもこのコンフォートゾーン居心地のいい中でクリスチャン生活を続けたい。
We become Christian, but we still want to live our Christian life in the comfort zone.
余計なストレスは加えたくないんです。
We don't want to add any additional stress.
気持ち的に負担のない信仰生活がしたい。無理して頑張らないでいい信仰生活がしたい。楽な信仰生活を送りたい。
We want to live a Christian life where there is no additional, extra, unnecessary stress. We don't want to push ourselves to do something. We want to live kind of easy Christian life. That's our nature.
コンフォートゾーン、この居心地のいい世界でじっとしていたいです。
We want to stay in the comfort zone.
カキは嫌いだからもう食べないでおこうっていうあれと同じなんです。
I don't like oysters, so I'm not gonna even try it. Just like that. It's the same attitude.
で、それっていうのは神様の目から見るとどう映るかっていうと、自分を大事に大事にしている、もう自分を愛する生き方になるんですね。
But when we see this lifestyle in God's eyes,It appears to be like this person, these people are just treasuring themselves. You know, they just love themselves so much. So it's like self-loving lifestyle.
でもこの伝道っていうのは神様を愛し人を愛するライフスタイルのめちゃくちゃ大切な一部なんですよね。
But this evangelism is a very important part, important element of the lifestyle where we love.God and we love others, right?
だからこのコンフォートゾーン自分を愛するライフスタイルとは相入れないんですよ。
So it doesn't go along with this self-loving lifestyle, right?
神を愛する、人を愛する、どういうことかな？この伝道というコンセプトの中でちょっと考えてみたいと思うんですね。
So what does it mean to love God and love others in terms of evangelism?
まず神様を愛するということはこういうことですね。So this is what it means to love God in terms of evangelism. 神様の願いを実現するために心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くすことなんです。
Yeah. We work to accomplish God's desire with all our heart, with all our soul, and with all our mind. That is what it means to love God.
神様がこの人たちに救われてほしい、そのために心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして神を愛するわけでしょ。だからそのために心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くす、とにかく全身全霊を尽くして神様の願いを実現しよう。これが神を愛するということ。
Like we love our God with all our heart, with all our soul, and with all our mind, right? So this God wants everybody to save, so we want to make that happen with all our heart, with all our soul, and with all our mind.That's loving God.
そして人を愛するっていうのはどういうことかな。 So what does it mean to love people? 失われているあの人たちを愛するということはあの人たちが滅びないようにあの人たちにこの救いの道、今イエス様ですよね、救いの道を見せてあげること、救いの道に招いてあげること、そして連れてきて導いてあげること、これです。これがその人たちを、あの人たちを愛するということ。
So when we love peopleWhen we love others in terms of evangelism, okay, there are people who are lost. We need to bring them back. So in order to do so, we want to show the way to salvation, to Jesus. We want to invite them to Jesus, and we want to guide them to Jesus. So they will no longer be lost. That's what it means to love others.
伝道、カキみたい。食わず嫌いのままだといつまで経っても嫌いのままです。
So evangelism is like oyster. If you don't try it, you don't like it forever.
やったことないからやれない、無理ですって、ね、やりもしなまま言ってたらいつまでたってもできないんです。
When we say, I can't do it, I probably can't do it, I won't be able to do it well, so I'm not gonna even try it, then you cannot do it forever.
でもカキ、ちょっとトライしてみた。でもやっぱまだ無理っていうことがあるかもしれない。
Well, I may have tried oyster several times, but I still can't eat it.
伝道でもそうですね。何回かやってみた。でも信じてくれなかった。いや、もう全然うまくできなかった。なんかすごい変な雰囲気で。だからもうやっぱ無理。いうことがあります。僕もそこ通ってきました。
And sometimes, you know, you feel like in evangelism, you tried a few times, but this person didn't come accept Jesus. I didn't do well. This is not my thing. So I stopped doing it. I was there, so I get it. There's a stage like that.
でも諦めないで、イエス様が言われてるから、本当に神様が願われてるから、諦めないでやってみよう。やり続けて。そして一人がイエス様を信じた。わあ、やすごい救われた。それを体験した後、それを続けていって体験していく中で、だんだん好きになっていけるんですよ。牡蠣と同じ。僕の牡蠣ね、皆さんのおかしい。で、牡蠣と同じなんだ。やっていく中で好きになっていけるの。体験していったら好きになっていけるんです。
But if you keep doing it because Jesus told us to do it, and this is what Jesus wants to see, if we keep doing it, and there will be someone who will accept Jesus Christ because of you, and then once you start experience that, you will start to like what you've done, and you will start like to share the gospel.
ほんで僕はまさにそういうところを通らされてきたんです。神様かなり強引に僕のことは押してくれました。僕はかなり頑固に頑張ってました。
And that's what I've experienced, okay? God kind of pushed me through this process, and he had to really force me through this process because I was very stubborn about not doing evangelism.
本当に長い間僕はもう食わず嫌い、やってみたけどやっぱ無理とか思ってね、やらなかった。やらない年。もう年月がすごい長かったんですね。
So I was like on the negative side for a very long time. I didn't do it. I tried a few times, but I still didn't like it, so I didn't do it. I avoided for a very long time.
でも神様はお前せなあかんって言って僕を開拓伝道に放り込むんです。
But God said, no, no, this is something you have to do. So he made me a church planter.
開拓伝道っていうのは最初から一から教会を始めますから伝道しないと話にならないんですね。もうすでに10人20人いるとかそういう世界ではないですから、で伝道しないと教会が始まらない。
When you start like when you're church planning, you know, it's not like you already have 30-40 people, so you need to evangelize to start up the church, right?
だほどその中ででも救われる人が目の前で救われる人が起こされてくる。もうこれは喜びですね。でそれが何回か起きていく中で本当にもう僕は今大好きになってます。僕がどうこうじゃないです。本当に神様が与えてくださった喜びです。
So I had to do it, so I did it. And then God brought several people to Christ. And I experienced that, I saw that, I witnessed that, and that became my experience and brought me joy, and now I love it. It's not about me, it's not about something I did. This joy is from God. God brought this joy to me, and now I love it.
だから、カキと同じですよ。トライし続けたら、ある日好きになるんです。おいしいやんって。好きになれるんです。伝道もそうです。
It's just like oyster. You know, if you keep trying, one day you realize that you love it.
Same with evangelism. で、伝道するとね、もうめちゃくちゃ祝福がついてくるんですよ。
And when you do this, blessing comes with it, you know?
伝道についてくる祝福、blessings of evangelism.
まず、人を救うという神様の最高の奇跡を体験できるんです。First and foremost, you can experience God's super miracle of saving people.
よく奇跡っていうとこうがんが癒されたとかなんかそういう奇跡を思いますね。それも素晴らしい奇跡です。Like people, when you think about miracle of God, maybe you think about super healing or something, supernatural healing or something like that, and those are great miracles. でも人が救われるっていうのはね、皆さんね、これはもうありえないことが起きてるっていう神様の奇跡なんです。But when you see people being saved,You're witnessing something that's impossible happening. 人っていうのは本当は救われるはずのないものなんです。私たちみんなそうです。本当は救われるはずがないんですよ。救われてはいけないものなんです。Like any human being, including us, you know, we are not supposed to be saved. 私たちは本来神様に裁かれるべきものなんです。We're supposed to be judged.私たちは滅んで当たり前の存在なんです。We're destined to perish.、Right? その私たちを神様が救ってくださるっていうのは、もうこれは他の何者でもない奇跡なんですよ。神様にしかできない奇跡なんです。But so, for us to be saved, this is something impossible being done by God, byAnd God only. This is nothing but a miracle. This is the biggest miracle that can ever happen. それを伝道するときに私は目の当たりにできるんです。毎回じゃないけどね、残念ながら。でも、ま、その人が救われて信じますって言ったとき、それを目の当たりにできる。そしてその一部に自分がね、含まれていることが、含まれていられることができる。So when we evangelize, when we share the gospel, and when this person accepts Jesus, we are witnessing, you can witness this super miracle of God right in front of your eyes. And not only that, you will find yourself being a part of this miracle. こんなものすごい体験は他にないですね。You cannot experience something greater thanです。これが伝道についてくるんです。This comes with evangelism. This comes with sharing the gospel. そして、これも祝福ですね。And this is blessing too. 永遠に残る最高の宝物をその人にプレゼントできるんですよ。We get to give the most valuable gift that lasts forever.ね、ダイヤモンドのリングをあげるとか、ね、MacBook をあげるとか、新車をあげるとか、そういう世界ではないんです。It's not like you give somebody a diamond ring or a new car or MacBook or whatever, those expensive gift. それも高価でたっといギフトかもしれないけど、それって古くなるじゃないですか。新車っていうのは、ね、2日目からもう中古車ですからね、古くなるんですよ。で、MacBook だってまた新しいバージョンが出るじゃないですか。で、ダイヤモンドのリングだってどっかになくしちゃうかもしれないじゃないですか。Like, new car is not a new car on the second day you drive, right? It's the second, like, it's a second hand. It's an old car, it's a used car on the second day. And MacBook, yeah, wait for a few years and there will be a new version coming out.And diamond ring, who knows? You can lose it so easily. You can drop in the drain, whatever. でも、伝道するとき、私たちはその相手に永遠の命っていう、永遠に残る、なくすことのできない、なくなることのない、永遠に残るその人の宝物をあげることができるんですよ。But when we share the gospel, we can give this person eternal life that.Something that lasts forever, something that's not going to be lost. 古くならないんです。It never gets old. 価値がなくならないんです。価値が古くならないんです。Its value doesn't go bad at all. そんなもう最高のギフトを私たちこの人にあげることができる。これも大きな祝福ですよ。大きな特権ですね。And for us to be able to give such a wonderful gift, this is a privilege, this is a blessing.
もちろん神様があげるんだけどね。もちろん神様がくださるんだけども、それの橋渡し役になれるわけですよ。Of course, this comes from God, not mine. But, you know, we're kind of conveying this gift from God to this person.
そして3つ目、
and third, last but not least, 私たちが伝道するときに神様が何よりも喜んでくれるんですよ。When we share the gospel, God is just ecstatically joyful.もちろん私たちが礼拝するとき神様ニコってしてくださる。Of course, when we worship God, He smiles. That puts a smile on His face. 私たちが神様に奉仕するとき、神様ニコってしてくれる。And of course, when we serve God, yes, God will, that puts God a smile on His face. でも私たちが伝道するとき、そして特にこの人が救われたとき、But when we share the gospel, and especially when this person accepts Jesus Christ into their heart,ニコじゃないんですよね。It's not gonna be a smile. もう神様、もう天でもう飛び上がって、もう叫び、ほーっつってパーティーを起こしてね、してるんですよ。The God is jumping up and down and screaming in joy, and He is having a party up there.
私が伝道したら、そういう、まあ私が伝道したらそうなるというか、伝道してその人が救われたら、ここまで神様が喜んでくれるんですよ。
That's how much joy we can bring to God when we share the gospel.
これも祝福ですね。This is a blessing. だからそういう意味でこれっていうのはもう本当に神様のための最もやりがいのあることだって言ってもいいかもしれない。もうやりがいというのは意味のあること。
So in a sense, this is the most rewarding thing you can do for God.
でもサタンはいろんな言葉を放り込んできます。But, you know, as usual, Satan will throw in many negative thoughts. 無理無理無理無理。No, no, no, you can't do it. だそんなこといきなり話し始めたら嫌な顔されるんじゃない Like, it's gonna be really weird, awkward if you start sharing the gospel. 信じてくれないよね。あの人まだレディーじゃないからもっと時間を置かなきゃダメだよ言うの
Or sometimes Satan says No, 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 he's not ready yet He's not ready yet You need to wait for another few weeks or so
僕もよくそれを言い訳に使ってました あの人まだまだちょっとまだ無理かなみたいな I used to use that excuse No, no, he's not ready yet No, so I'm not gonna do it yetでも神様を愛してるならね、私たち皆さん神様を愛してますよ。神様を愛してるんだったら、神様の願いをほっといたらあかんね。神様の願いを実現するためにやってみようよって。
But if you say you love God, I'm sure you do. If you say you love God, let's do it. Let's try something. Let's do it so that what His desire will become true.
コンフォートゾーンからもう居心地のいい場所にじっとしてないでそこから自分をちょっとプッシュして最初はドキドキするかもしれない最初はもう本当にストレスかもしれないでもやってみようよ
Let's get out of the comfort zone Maybe it gives you extra stress for the first while You know And you may not feel good about doing it for the first time But let's try it
そしたらそこには祝福が待ってるんです
Because there's blessing waiting for you
コンフォートゾーンから出たらブレッシングゾーンに入れるんです。伝道にしたら。
When you get out of your comfort zone and start evangelizing, when you start sharing the gospel, you are actually stepping into the blessing zone.
じゃあ実際に何をしたらいいかな、どういうふうにしたらいいかな。
So what can we actually do?
何を話していいか分からないんですってよく聞きます。ね、僕もそう思ってましたからね。Many people say, I don't know what to say. That's how exactly how I used to feel. 何をしたらいいかな。まず、簡単なとこから行くと、教会に誘ってみようか。これは比較的簡単じゃないかなと思いますね。
Well, this is the easy part. We can invite them to church, right?
I think this is easier than actually sharing the gospel. But this is great. 教会に誘う。教会に誘うときにやっぱり皆さんが本当に教会大好きで教会素晴らしいとこよっていうその思いを持ってそれをぶつけるといいですよね。
ぶつけられるといいなと思います。 And when you invite people to church, you know, of course you love the church, you believe and feel that this is a great church, and you kind of throw that to them, right?
日本人って遠慮がちなんですよ。
Like especially Japanese, they kind of hold back those emotions, right? 来てみない、無理しなくていいよみたいな。
無理しなくていいよしたらみんな無理しないですよ。
そんなこと言わなくていい。And you know, sometimes we say, do you want to come to church? Well, if you're busy, it's okay. You don't have to give them excuses, right? Just invite them.
で、嘘もついたらいかんですよ。あ、うちの牧師先生めっちゃかっこいいからとか言って来て、かっこ悪いじゃんって帰っちゃったら困ります。嘘はつかなくていい。ね、ありのままを説明してもらっていいと思います。
And don't lie. You know, you don't have to say, our pastors look so cool, but when they come and they think that he's not cool, they might not come back again. Don't lie. Just tell them the truth. ね、
ちっちゃい教会だったらまだちっちゃいけどみんなめちゃくちゃ優しいよとかあったかいよとか、ね、ポジティブなメッセージを伝えて来てもらえたらいいな。
ね、If you're a small church, you have, just tell them you're a small church. It's okay, but people are still so nice and warm and welcoming. Why don't you come and check it out? We can say that.
ね、本当だから本当もう純粋に教会に誘ったらもう来てほしいな、どうやったら来てくれるかなって、ね、誘ってみたらいいと思います、ね、So we want to invite them to church. We want to think, okay, how can I come, you know, have this person to come to church?
でそのためには皆さんも教会に来てないといけないね。その人が来た時に皆さんいなかったらどうしようもないから、やっぱり毎週ちゃんと来てることが大前提ですけどね。
And in order to do thisYou gotta be at church every week, right? Because when your friend comes in, if you're not here, that's not a good message, you know, positive message. So you want to be here every week in order to invite them to church.
二つ目、何ができるかな？証しをする。これも、ね、めちゃくちゃ効果があります。これもある意味誰にでもできることです。
And this is very effective, sharing testimony. And this is something every Christian can do.
ね、証っていうのは、まあ、よく一般的な証っていうのは自分がどうやって救われたかっていうストーリーですね。まあ、自分がどうやって救われたかっていうか、神様が自分をどういうふうに救いに導いてくれたか、そういうストーリーですね。そしてテスタモニー、in general, when we say testimony, it's a story of how God led me to Christ. You know, how I became a Christian kind of story.
そのストーリーだったら、クリスチャンの人だったらみんな持ってるんですよ。
This story, if you're a Christian, everybody has that kind of story. You know, there's a story behind how I became a Christian.
特にあの特別なドラマがなくていいんです。
You don't need a special drama in that story.
普通に話せばいいんです。どうやってクリスチャンになった。で、その中で本当にクリスチャンになってよかったっていう、その要素が入るといいですね。
And we want to include, you know, the positive things about becoming a Christian.
だから本当にこうやってクリスチャンになってめちゃくちゃ良かったっていうところまでいけると本当はいいですけど、これどっかでね、一回自分のそのストーリーをまとめて書き出して、タイプして、ね、ファイルに入れとけるといいかもしれないですね。
Maybe it's a good idea for you to want, you know, just write it down, write your testimony down. If you can type on your computer, you save it on your file.
そしたら友達に今度私の、ね、証を送ってあげるからということもできますね。実際に話すこともできなかったらね。
In that way, you can actually send your testimony to your friend through email or something. You know, that might be easier than you actually sharing. Of course, it's better if you can actually share.
もちろん自分でこう実際に会って、ね、伝えられたらそれが一番いいですけどね。遠い人とかだったらそうやって送ってあげることもできるでしょう。そして実際に福音を伝える
and actually share the gospel.
イエス様がしてく私たち神様が私たちを愛してくださってる、でも私たちが罪を犯して神様から離れてしまって、その私たちを取り戻すためにイエス様が十字架で死んでくれたによ、でそのイエス様を信じるなら救われることができる、これがまあザッザッといった福音ですよね。
So the gospel, basic gospel is, you know, God loves us so much, but we rebelled against God, and, you know, but God wanted us, you know, God wanted to get us back, so he sent Jesus Christ, one and only Son, and who died on the cross for us, and if we believe in this Jesus, we can be saved. That's the basic idea of the gospel.
これを伝えることで、and share this gospel.
よくあの行いによって振る舞いによってね、それもいい証になるんですよ。でそこで落ち着いてしまうことがあります。簡単な部分ですから。 And many Christians like to be the light and try to share God's love through our actions. Okay? And that's good, that's important, and that's easier. でもそれだけだと福音は伝わらないんですよ。あの人素敵だなで終わってしまうんですね。 But if that's the only thing you do, they will know the gospel. They will may think, oh, he's a wonderful person, she is a nice person, but that's about it. で福音を伝えないと本当に何をしたら救われるのか、実際にその人が救われるために何をしたらいいのか全然わからないんですよ。 We need to share the gospel so that that person will actually know what they need to do in order to be saved. で伝道するときにして、ね、本当に覚えておきたいとても大切なことは、私は皆さんが救うことのではないということですね。 And another very important thing that we need to know in order as we share the gospel isYou don't have to save that person. Like you can't. We don't save that person. 僕らが救うんじゃないんですね。私たちの役割はその人に道を示すことなんです。その人にイエス様を紹介することなんです。Our role is to show them the way. Our role is to introduce Jesus to them. で、聖書を読んでると、伝道しなさいと言います。ね、弟子を作りなさいと言います。でも上手にやりなさいとは言ってません。And the Bible tells us to share the gospel. The Bible tells us to make disciples. But the Bible doesn't tell us to do it well. だから上手にしてないかんって思わなくていいんですね。伝えたらいいんです。So we don't have to struggle to do it well. All we have to do is to share the gospel. 私たちがとにかく愛を持って一生懸命自分なりに一生懸命伝道したら、それを通して聖霊様が上手にやってくれる、あとはやってくれる。Because when we love with our love for that for God and love for that person, when we share the gospel with all our heart and with all our soul and with all our mind, the Holy Spirit will do the rest and He will do it well. じゃあ誰に伝えたらいいかな。誰を教会に誘うか、誰に証しをしようか、誰に伝えたらいいか。So, who should I invite to church? Who should I share testimony to? To whom should I share the gospel? まあ、いろんな人がいると思うんですけれども、まずは皆さん、自分の家族を考えてみてください。Of course, there are so many people around you, but first and foremost, think about your family. 皆さんの家族はイエス様を信じてますか？Is your family member believe in Jesus Christ? Are they saved? それから皆さんのご両親、まあ、あのもう独立されてるから皆さんのご両親はどうですか？おじいちゃんおばあちゃんはどうですか？あるいは子供たちはどうですか？ Are your parents Christians? Are your grandparents Christians? Are your children Christians? 最も身近な人です。神様が皆さんに与えてくださった最も身近な人たち、ファーストターゲットですよね。They are the closest ones that God has given to you. They are your first target. Right? まず家族に。まあ家族ってね、難しさあるんですよ。どこでもね。みんなが口を揃えています。家族に伝えるのは難しいかもしれません。でも一番大切な人たちだと思います。And yes, it is difficult to share the gospel with your family member. Everybody says that. You know, everybody agrees. It is not easy, as easy to share the gospel with your family member, but they are the most important ones, right? そして家族、ね、家族が終わるまで他に手を出さないわけじゃないんです。まあ、家族もぜひ、ね、福音伝えましょう。でも同時に身近な友達、あの身近というか周りにいる友達、次にね、伝えていきたいかなと思います。And the next, well, you don't have to wait till you share the gospel to your family member, but as you share the gospel to your family member, you want to think about your friends around you. You know? Like local friends. 遠いところにいて、めったに会えない友達、もちろん伝えてもいいんですけれども、しょっちゅう顔と顔を合わせて、まめに会える友達、そういう人たちを次に考えたいかな。それだけ会って話す機会があるわけです。 Like local friends, some the friends not living far away, and you never, you barely get to see them. Now you, the friends that you get to see them frequently, so you have more opportunity to share and proceed, right? So think about those friends. そういう人たちのために祈り始めましょう。Let's start praying for those people, your family, your close, like local friends. そして祈ったら、ね、祈りの中でそういう人たちのために祈ると同時に自分が実際にできるように祈ったらいいと思います。Of course, you want to pray for those people, but at the same time, you want to pray that you can actually do it. God will help you to actually do this, right?でまあ、これだけでもこれだけじゃ具体的な部分まだまだわからないことがいっぱいあると思うんですね。だからもう考えてるのは、まあ、12月クリスマスが来るね、まあ、数ヶ月の間 2,3,1,2 ヶ月の間 maybe 1月かなぐらいにまた伝道セミナーみたいなちょっとバイブルスタディができたらいいなと思ってます。その中でこうやって伝道するとか、ね、こういう内容を伝えたらいいんじゃないか、そういうことをみんなで一緒に学んで整えられたらいいなと思います。So I'm thinking within a month or two, well, next month is Christmas season, so maybe in January, February, somewhere around there, I'm thinking maybe we can do evangelism seminar kind of Bible study where we can together learn, you know, and prepare ourselves to share the gospel. で、その中でもしかしたら自分の証を書き出す、ね、時間があるかもしれません。And part of it might be, you know, we can write down our testimony, you know, to begin with.だからそういうのをちょっと考えてますから、ぜひ参加してみてください。めちゃくちゃ大切なことだから、やっぱり知っておきたいな、自分が整えられていきたいな、ね、用意できていたい、なんかいざという時に伝えられるようになっておきたいなと思うんですね。 So I encourage you to, you know, participate in that when we do it, so that you can be prepared, you know, when you see the friends. Sometimes they start asking you questions and you're not prepared, you don't know what to say, alright? You want to be prepared.To share the gospel so you can be the blessing to them and to yourself. なのでみんなで神様を愛して、人を愛して、ブレッシングゾーンに入れたらいいなと思います。So let's love the Lord, let's love others, let's step into this blessing zone. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。Dear Heavenly Father, we thank you so much for your love. あなたが誰かを私の人生において送ってくださって、私はイエス様を知ることができました。You sent someone into my life, and that's how I got to know you. 同じように今度神様、あなたは私を誰かの人生に使わして、その人にイエス様を伝えることができるように、そう願っておられます。And in the same way, now you are sending me to somebody so that that person will get to know Jesus.どうかそこで用いられる器として私たちを用いてください。私たちをそのために整えていてください。And Father, I pray that you will prepare us for that task, and you will use us for this purpose. 伝道というのは怖い部分があります。あるかもしれません。でもそこの恐れに負けてしまうのではなくて、あなたを愛するがゆえに、人々を愛するがゆえに、神様、今この祝福ゾーンに、ブレッシングゾーンに私たち足を踏み入れていくことができるように。今自分の居心地のいいところから踏み出て、ブレッシングゾーンに入って、あなたのことを伝えていくことができるように。神様、私たちを助け、導いてください。But Father, now we want to step out of our comfort zone and step into the blessing zone. So help us, Lord. Train us, Lord.Prepare us, Lord. Equip us, Lord, so that we can share the gospel. And we can love you, and we can love others. 感謝をして、イエス様の名前によってお祈りします。Thank you, Father, in Jesus' name we pray. Amen.